御言葉を味わっていきましょう。新約聖書使徒の働き11章19節から26節、2017番は257ページです。聖書をお読みします。使徒の働き11章19節から。さてステパノのことから起こった迫害により散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンティオキアまで進んでいったが、ユダヤ人以外の人には誰にも御言葉を語らなかった。ところが彼らの中にキプロス人とクレネ人が何人かいて、アンティオキアに来るとギリシャ語を話す人たちにも語りかけ、主イエスの福音を述べ伝えた。そして主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返った。この知らせがエルサレムにある教会の耳に入ったので、彼らはバルナバをアンティオキアに遣わした。バルナバはそこに到着し、神の恵みを見て喜んだ。そして心を固く保って、いつも主にとどまっているようにと皆を励ました。彼は立派な人物で聖霊と信仰に満ちている人であった。こうして大勢の人たちが主に導かれた。それからバルナバはサウロを探しにタルソに行き、彼を見つけてアンティオキアに連れてきた。彼らは丸一年の間教会に集い、大勢の人たちを教えた。弟子たちはアンティオキアで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。アンティオキアの教会と題をつけました。今日は短く本当にですね、味わっていきたいと願っています。今日のこのお読みしました聖書の箇所の22節にですね、私は一つ興味深い表現を読みました。耳に入ったというこの言葉、今回2017番のこの訳、とても素敵な翻訳だなというふうに感じています。ここのところをですね、端的に聞こえたと訳す日本語の聖書もあります。それも誤りではありません。またいい翻訳でもあると思いますけれども、でも私が今回素敵だなと思いましたのは、ここには確かにギリシャ語で耳という単語が使われているんですね。もうこれはですね、ただ教会がエルサレムから始まった最初の頃のですね、とても劇的な事件が耳に入ったんだって、そういう表現ですよ。エルサレムで教会が誕生しました。それまではですね、ユダヤ人が集う会堂、あるいはシナゴーグと呼ばれるユダヤの会堂とは違い、イエス様こそメシア、待ち望んでいたメシア、私の救い主であると、そう告白する人たちが集まり、日曜日ごとに集まる集会が誕生した、最初がエルサレムの教会。その時に起きた今日のこの箇所も大切な出来事なのです。教会がエルサレムで誕生しました。ところがすぐに迫害が始まったのです。そして前回味わいましたように、ステパノが最初の殉教者となって殺されていきました。そしてイエス様を信じる人たちはエルサレムからこう散らされていった。でもこの散らされたというのはですね、何でしょう、雲や煙がこうわーっと広がっていって、もう何もなくなってしまうように、こう散っていく、散らされていく、消えていったというのとは違います。聖書の言葉には、一粒の麦が落ちて死ぬ、そして死んで多くの実を結ぶという、そういう言葉があります。この散らすというのはですね、種をこうパッとこう撒かれていく、広く撒き散らすという、そんな意味があります。そして散らされていった人たち、各地でイエス様を証した、信じた人たちが散らされていって、各地でイエス様を証しした、それがこれまで味わってきたところです。そして今日の箇所、アンティオキアにも教会が生まれている、そのことがですね、エルサレムの教会、すなわち最初の教会の人たちのもう耳に入ったん で、これはもうなんか離れた距離遠いアンティオキアにですね、どうも教会があるようだよなんて噂を聞いたということではないんですね。まさにですね、エルサレムの教会の一人一人の耳にこう飛び込んできて驚き聞いた、そういうことです。そしてそのアンティオキアで生まれたその教会からキリスト者という存在が誕生した、まあ、呼ばれるようになった。エルサレムの教会がペンテコスの日をスタートにしたキリスト教会の始まりならば、ユダヤ人、ギリシャ人、異邦人を問わず主イエスを救い主として信じる人がキリスト者と呼ばれる、その始まりがこのアンティオキアの教会なのです。26節にある、アンティオキアで初めてキリスト者と呼ばれるようになった、これは私たち覚えておきたい一節だというふうに思います。そしてそこにはもちろん聖霊なる神様の導きがありました。もう一度19節を読みます。さてステパノのことから起こった迫害により散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンティオーキアまで進んでいったが、ユダヤ人以外の人には誰にも御言葉を語らなかった、ね、散らされた人々、まあ、すなわちエルサレムにとどまることは許されずに散らされていった人々が、ここ19節にある通り各地に散らされて旅をしました。そして行く先々でイエス様のことを証ししました。ところがその中で一つだけ特別なことが19節に記されています。進んでいったがユダヤ人以外の人には誰にも御言葉を語らなかった、が以外には語らなかったですね、強調します、が語らなかった。これは語るのを嫌がったとかですね、語ることを拒否したということではありません。旅をして到着した町々で彼らはユダヤ人のところに行って語るということにとどまったのでしょう。初めての町、遠い町で知らない人になかなかこうイエスは主ですと語る機会もなかったのかもしれません、とそう想像します。しかしその町に住んでいた人たち、定住していた人たち、あるいはある期間をすでに起立していた人たちがいて、そんな人たちに語る機会があります。20節にはこんなことがあります。ところが彼らの中にキプロス人とクレネ人が何人かいて、アンティオキアに来るとギリシャ語を話す人たちにも語りかけ、主イエスの福音を述べ伝えたですね。彼らはギリシャ語を話す人だ、ギリシャ人というふうに訳している聖書もありますから、この町ですでにギリシャ人と交流があったその人たちにとっては、ごく自然に彼らに対してもイエス様のことを証しした、互いにギリシャ語を使って交流することができたとき、ごく自然にイエス様のことを証しした、福音を彼らにも伝えたところ、まあ、そこにやはり主の御手があり、大勢の人が主イエスを信じたのです。そしてその話が耳に入ってきたエルサレムはどうしたかというと、22節であります。この知らせがエルサレムにある教会の耳に入ったので、彼らはバルナバをアンティオキアに使わしたですね。エルサレムの教会の耳に入ったんですね。一人一人ですね、余すところなくその耳に飛び込んできた話を聞いて、彼らはそのことを確認しようとバルナバを使わした。で、このバルナバを使わしたのは、送り出したのは正しいことでした。バルナバはアンティオキアに確かに神様の恵みがあり、人々が信じたのだと知って喜びます。23節、バルナバはそこに到着し神の恵みを見て喜んだ。そして心を固く保っていつも主にとどまっているようにと皆を励ました。彼らを励まし、バルナバが教えたので、ますます大勢の人が主に導かれていったのだろうと 24節には彼は立派な人物で聖霊と信仰に満ちている人であった、こうして大勢の人たちが主に導かれたとあります。大勢の人が主に導かれた、その喜びがある。でもそこでとどまらない。その時バルナバは迫害者であったサウロがこの時すでに主イエスを信じたということを聞いていたのでしょう。サウロを探し出しアンティオキアに連れて行きます。ここから主の使徒でありますパウロことサウロの働きが始まっているのです。散らされてアンティオキアに、エルサレムから遠く行った人があり、そこに住む人たち、ギリシャ人にもイエス様のことを証しをして福音を伝え、それがスタートの教会であるエルサレムまで伝わり、エルサレムの教会の耳に飛び込んできて、バルナバが使わされていく。その真実を確かめようとしてバルナバはやってきました。そしてそのバルナバの働きによってサウロがいよいよ使徒として活動を始めるということです。迫害によって散らされて遠い地にまで撒かれた一粒の麦が実を結び、アンティオキアに教会が誕生し、彼らをキリスト者と人々が呼ぶようになる。その教会から使徒パウロの活動が始まります。そして21節、大切な言葉はここにもあります。主の御手があった、主の御手が彼らと共にあった。彼らキプロス人クレネ人が熱心だった、熱心に伝えた、熱心に聞いた、それは確かです。でも主イエスを信じるのはそこに主の御手が働くからです。熱心なだけで人は主イエスを信じるわけではありません。熱心な人、心から主を信じる人の熱心な心と行動に主の御手が伸ばされていって働かれ、そこに実りが生まれる。主の御手が全てであり、私たちはいつも主の御手が伸ばされ働いてくださることを期待していくのです。また24節から1節進みますと、このところ行間を読むということを私言っていますけれども、ここでもいきなりですね、24節でバルナバが素晴らしい、まあ、立派だと言って導かれたと言った後、25節になるとそれからと、バルナバはサウロを探しにタルソに行き、こうなんですね。バルナバはいきなりサウロを探そうとします。22節で使わされたバルナバです。でもその目的はアンティオキアにですね、確かに教会が生まれているのか、そこにシュエスを信じる人がいるのかどうかを確認することでした。確かにそこにはシュエスを愛し信じる人がいました。そして20節にあります通り、彼らはギリシャ語を話すんですね。彼らに今何が必要か、バルナバは考えたことだと思います。ローマの市民権を持つ、信用される人物である、立法の教師である、人々を教えることができる人である、またギリシャ語を自由に話すことができる指導者、導き手。バルナバはこの教会で、アンティオキアの教会で福音を教え導く適任者となる人物がいることに気づくわけです。それがサウロです。ですからそれからバルナバはサウロを探しに行くんです。わざわざ探し出して連れてきた。これも主への熱心がそこにあります。アンティオキアの教会のために、そこにキリスト者に、そこにいるキリスト者のために最善を行ったバルナバの熱心があります。するとそのバルナバの思いを超えて聖霊が働きます。サウロはアンティオキアを超えてこの後世界中へ福音を伝える人、異邦人へ福音を伝える人となっていよいよ動き出していくのです。そしてこの働きの背後にあるもの、23節にもやはり大切な言葉があります。見て喜んだですね。バルナバはアンティオキアの教会に来て見て喜んだ。 喜んだバルナバは、喜んだからこそ人々を教え励まして、そして次にはサウルを探し出して教えた。シースを信じた人がいる。その人に喜びが生まれます。その喜びは次の働きを生み出し、喜びは宣教の技を広げていくんです。喜びから始まる教会の礼拝、喜びから始まる宣教の働きなのです。今私たちはこうして日曜日に礼拝をしています。私たちのこの礼拝はこの使徒11章のアンティオキアの礼拝、アンティオキアの教会の喜びにつながっていきます。アンティオキアから広がった福音がここに届いています。私たちもですから共に喜んでこの宣教の働きに関わりましょう。そして今度は私たちが広げて届けていきましょう。どうでしょうか。今あなたの耳に何が入っていますか。それは主にある喜びの声であると信じます。それならば私たちはこの喜びから主イエスに仕えるものとしてイエス様を証しして、まあ、喜びを広げるその一人となっていきましょう。私たち一人一人は小さな存在ですけれど、喜びから始まりますこの礼拝、この働きはそこに聖霊様が働かれて力を受け、喜びは広がります。私たちこのアンティオキアに続く教会となっていきましょう。バルナバに続く人となっていきましょう。散らされたそのことがこんなにも 大きな実を結ぶのです。一粒の麦、やはり死ぬことによって多くの実を結びました。そしてそこにはいつも必ず聖霊なる神様の助けがあるのだと、そのことを今日覚えたいと思います。お祈りをさせていただきます。祈ります。アブラハム、イサク、ヤコブの神、そして私たちの神、大いなる神のお名前を称えます。私たちはあなたに見つけていただき、あなたの水のほとりに植えられた木です。そのことを喜びます。雨が続いています。その雨は地を潤します。日差しを受け、雨を受け、私たちはあなたをいつも賛美できるような、そのようなものになりたいです。どうぞ聖霊様導いていてください。ただ私たちは自分のことを優先させてしまう、そのような傾向があります。あなたを一番に賛美することを忘れてしまうことがあります。主を許してください。あなたに愛されている者として熱心にあなたを求め、あなたの御言葉を聞きたいと熱心に望み、いつもいつもあなたを賛美する者でいられるようにと今祈ります。今週も主の備えがあること、主の祝福があることを期待しています。今日もこうして共に礼拝を捧げることができます。愛する教会の兄弟、愛する教会の姉妹がいてくださることを感謝します。子供たちと共に礼拝を捧げることができて感謝します。この礼拝が、この喜びが広がっていくようにと切に祈ります。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。御言葉に応答してしばらく祈っていきましょう。